東京散策。
東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの神戸靖子です。今回は調布市の深大寺後編をお送りします。武蔵野の水と緑と寺と蕎麦、こんなキャッチフレーズを持つ深大寺。今回は深大寺周辺に軒を連ねる蕎麦屋さんにスポットを当てて散策します。深大寺の行事の中でも恒例になった蕎麦祭り、今年は10月21日土曜日、22日日曜日に行われます。その他にも3月に200店舗のだるま屋が軒を連ねるだるま市、5月にはなんじゃもんじゃの木の花見を消防音楽隊の演奏で飾るなんじゃもんじゃコンサートなどがあります。しかしそんな行事がなくても楽しませてくれるのが深大寺のそば街道。散策してきました。
観光バスがたくさん来てますね。どんなところから来てるんでしょうか。やっぱり大きい駐車場とかがあるので、こう車で来てる方も多分多いと思うんですけど、観光バスに乗ってみんなでまとまって観光の一環として来てる人も多いんでしょうね。もうバッグがね、竹林なんですよ。そばでもいろんなそばがあって、普通のそばだけじゃなくてごまだれそばとか言って、こうサラダうどんっぽいやつとかもあるんですね。そう、新しいそばもあって、あとアイスクリームとかあんみつとかで、こう赤いカバーのついた、こう時代劇によく出てくるお茶屋さんみたいな椅子が並んでいて、もうあと番傘が広げてあって、その下にこう休憩所の椅子があるんですけど、こういうのが絵的にもう綺麗なんですよね。で小川が流れていて、しかもずっと金木犀の香りがするんですよね。ほんといっぱいオレンジ色の花が咲いてるので、いいですね。お団子もあるし、羊羹、あとそばまんじゅうがね、お蕎麦の入り、やっぱりお蕎麦なんですね。あ、ミノモンタ思いっきりテレビで紹介されましたっていう蕎麦もあるし、お団子100円とか、あと陶器のお土産物 屋さんもあって、あ、陶芸体感ができる、体験ができる、20分で陶芸ができるんですね。そんなお店もありますよ。もう何よりも目に入ってくるのは水と緑ですね。葉っぱがすごい青々していて、その下に小川がちょろちょろと流れてるんですけども、すっごい透明度が高いですね。でこう小川の見えるところにベンチが置いてあって、そこで休憩したりすることができるので、癒されますね。みんな多分疲れて今日お休みで来てるんですかね。あと普通に近所の方がこう、
私たちがお邪魔したのは月曜日。残念ながらほとんどの蕎麦屋さんがお休みで、お客さんもまばらでした。月曜日以外の日に行かれることをお勧めします。深大寺を散策するには蕎麦は欠かせませんからね。
こっちは甘味どころですね。蕎麦パンとかもあるんですね。名物蕎麦パン。蕎麦パンって見たんですけど、蕎麦パンってどれですか。
蕎麦パンは全部蕎麦パン。
あ、これが蕎麦パンなんです。こっちのちまきみたいなのは。
五目ちま
き。どれが一番売れてるんですか。
やっぱり魚とあんこが一番。
魚とあんこ。限定ものとかありますか。季節限定で今だけみたいなのは特になくて。
今は栗の代わりにさつまいもの甘く煮たこういう。
じゃあその今だけのにしましょうかね。じゃあそれを一つください。ありがとうございました。これがそばパンです。そばパン、これ説明しますと、こうあんまん肉まんみたいなこう生地のパンがあるんですけど、柔らかそうなが半分に切ってあって、ハンバーガーみたいに間にこう甘く煮たさつまいもが挟まっています。これ季節限定ものということで、ちょっと一口カプッといっちゃいますね。 熱い熱いと言われて本当に持ってるだけで熱いんですが、よいしょ、いただきます。ここ、おいしい、おいしい、おいしい。これ甘いもの苦手なんですけど、そばの味がするんですよ、生地にちゃんと。これおすすめですね。うん、おいしいですよ。
深大寺と蕎麦屋さんの関係を詳しく知りたくなってきた私たちは、深大寺の山門の真ん前にあるお蕎麦屋さん、門前の店主浅田さんにお話を伺いました。
東京散策。東京散策。
深大寺の本当に門の目の前にある、その名も門の前と書いて門前さんというお蕎麦屋さんに今日はお邪魔しまして、そして店主の浅田さんに、深大寺のいろんなお話を伺おうと思ってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
なんで蕎麦屋さんがたくさんあるのかっていうのが一番気になるところで、そこから初歩的なところから教えていただきたいなと思うんですけど、
これだけ蕎麦屋さんが、一箇所に集中している、今実際には22軒、蕎麦屋があるんですけれども、深大寺蕎麦というものが、お寺さんの名前を冠してね、名前が知られるようになったというのは江戸時代元禄の以前なんですけれども、で当然その頃は蕎麦屋さんがあったわけではありませんから、こうして22軒の蕎麦屋がこう、今現在あるというのは戦後のことなんですね。基本的には深大寺そばというのはやはりお寺さんが発祥というね、形でスタートしてますから、もちろんお寺さんそばをやってたわけではもちろんないんですけれども、江戸から深大寺お参りに見えるという、ことが非常に多かったということ、お参りに見えた方にお寺さんが手ずからそばを打って、ご馳走される、我々振る舞うという言い方をしますけれども、ただ蕎麦を畑で作るというのは農家の方々が、土地の方々がやって、でこの辺川があちこちにあります、そうした川の傾斜を使って水車を回しているというのは何軒もあったんですね。そういったことで粉を引いて土地の方がお寺さんをお届けして、でお寺さんのお坊さんが蕎麦を売って、お寺でお客様に、お蕎麦を召し上がっていただくという、それがおもてなしって言いますかね、でそういった形が土地の方々にもこう伝わっていくという、そういった深大寺そばの生い立ちと言いますかね、そんな風じゃなかったかなというふうに私なんか思ってるんですけどね。
実際にまだ畑を見てないんですが、畑は
どちらに？蕎麦
畑？蕎麦
畑今6箇所あるの。
6箇所？
それで、それを作ってる人たちというのは深大寺一二会というね会で、蕎麦屋さんじゃない人たちばっかりが集まって12、3人でやってるんですけどね。でやっぱり自分たちは蕎麦屋の蕎麦じゃなくて深大寺蕎麦っていうのはやはり江戸時代からね、有名になったいきさつから考えても、この土地で採れた蕎麦が深大寺蕎麦と呼ばれるねものなんだという、そういった発想を持ってるわけで、もちろん蕎麦屋さんが作る蕎麦も深大寺蕎麦で、間違ってはいないと思うんだけど、自分たちは元禄蕎麦を作るみたいなね、江戸時代の元禄時代に有名になったものですから、その伝統を守ろうじゃないか、でやっぱり蕎麦どころって言われてるね場所ですから、でちっちゃな畑なんですけどもね、そこにこうこの季節に白い花を咲かせてるっていうことは大事なことなんじゃないか、そうやって蕎麦を作り続けて今年でちょうど20年目なの。でその蕎麦はクリスマスイブにお寺さんで、深大寺蕎麦を味わう集いというね、年越しの蕎麦の会を何にやってるわけで、その原料になってるわけね。今お坊さんも畑に入って
一緒に、
作られて、お坊さんだけの畑もあるんですよ。
その6つの中にですか？
そうですね。
へえー、
それはお寺さんの畑ですから、とてもいいことだな。
他にはどんな方がやられてるんですか。もともと地元 の、 その畑を持ってる方もいらっしゃると思うんですけど。
あ、そうそう、そういう農家の方ね、
はい、
昔からそばを作ってこられた方がお二人いらっしゃって、
はい、
その方がこの一味会のそばを作る指導的なね、
はい、
役割になってくださって、そういう方がいないとなかなかね、続けられないっていう、
はい、
大事な方々なんですけど。あとは大工さんでしょ。
大工さん
ですか。酒屋さんでしょ、
はい、
小学生がね、今ほら総合学習っていう、
はい、
ね、
科目があるんですか。
ありますよね、
はい、
で神代小学校がね、やっぱり20年ぐらい前に何かこう特色のある総合学習のテーマを探してたの。それで私たちが行って神代そばをやりませんかってお話をしたいきさつがあるんですよ、
はい、
で先生方もそういうことを考えてたらしくって、子供たちにそば屋にね学習訪問させたりしてたもんですから、でこれはいいことだなと思って、でこちらからも声かけして、で1年の締めくくりでそば打ちのね、 5年生なんですけども、そば打ち学習って3学期の終わりにやるんですよ。で神代小学校の非常にこうそれで神代小学校非常に有名になりましたね。
まあ、名前も神代寺ですしね、そのまま。
そう、みんな卒業生ですからね、
あ
カバーするのは。で彼らは畑からやるっていう、
それがね、いいですよね、うん、じゃあその白いお花も見て風が吹くと実が落ちるってことも学んでですよね。
うん、でも実際に自分たち手で買ってね、
あ、これやっぱカバーで買って、
うん、で小学校へ持ってって、で石臼でご飯を引いてというところまで
やって、今度はそば粉にしてそれをこねて、
そうですね、まあ、全部が全部そのそば粉でまかないきれないですから、はい、まあ、そばがどんなものであるかっていうことを知ってもらおうということで、ね、
いいですよね。
やっぱり、最初は粘土遊びみたいな感じでこうこねたりね、はい、してますけども、まあ、それはそれでいいじゃないかな。
なかなかそういう知る機会とかがないと思うんですよね。袋にスーパー行ったらそばも売ってるわけじゃないですか。
大体そばの花も分かりませんしね、そばの実ってどんなものかっていう方もね、ご存じない方結構いらっしゃいますし、やっぱり子供のうちにね、そばを、そばの味、
はい、
うん、これ知っといてもらわないといけないな。
地域の子供たちとお寺の関係は今や薄くなりつつありますよね。昔は夏休みによく座禅を組みに行ったり、和尚さんの説法を聞きに行ったりと、お寺と子どもはどこかでつながっているところがありました。そんな中、ここ深大寺ではそばを通じて交流があるんですね。
我々一味会はやっぱりこの土地に愛着持ってるの、
はい、
土地への愛着っていうのは土なんだよね。あなたもわかるけど、土いじりをしてくると土地への愛着が湧いてくるの。これはやっぱり20年ぐらいやってみて私たちも分かったんだけど、やっぱり自分の土地をこう口で愛するとかなんかっていうのもとても、ね、
はい、
変な感じなんだけど、愛着っていうのかな、これやっぱりとても大事にしたいなっていうものが、そういった土への触れるというところから始まるんじゃないかって感じがするな。
私もなんかこうずっとこれからも本当に来てみて思ったのが、この先もずっとこの環境を残しててほしいなっていうのがあったので、こんなに東京で新宿からもすぐ来れるこういう場所にっていうのが、来てみてその近さとか感じたので、そのお役に立てればなと思いましたので、
よろしくお願いします
今日はそばごちそう門前さんの浅田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
調布駅方面へ5分ほど旧参道を歩けば、いつもの都会の景色が飛び込んできます。
旧参道を調布駅方面南側に歩いていますけど、今中央高速が、見えまして、今下をくぐっています。そして川が流れているんですが、ここは野川という川ですね。駅に向かって歩いてくるとちょっと風景変わってきましたね。葉っぱ類が少なくなったような。さっきからよく 金田一温泉ゆかりと書いた送迎バスを見かけて、その温泉はどこにあるのか気になっていたんですが、やっと見つけました。
今回の散策は温泉でお別れです。次回は深大寺よりもさらに歴史がある浅草浅草寺です。どうぞお楽しみに。